第5章、時代。1、新時代の予兆。これからの新しい時代には、どんな人々が出てきて、どんな時代が訪れるのでしょうか。しかし、新しい時代の兆候、新人類出現の予兆は、すでに現代社会の中にあるのです。というのも、現代はまさしく時代の端境期です。端境期には、古い多くのものが滅びてゆき、新しい多くのことが勃興してきます。ですから、新時代の目はすでに現在ただいまの中にあるのです。人類は今からおよそ1万年前のアトランティス大陸沈没の際に、旧文明が滅んでゆくのを目の当たりにしました。一つの終わりは一つの始まりを意味します。そして、新文明がやがてエジプトの地を中心として開けてきたのです。この文明は約1万年の間続きました。この1万年の間に、エジプトを始まりとして、ペルシャ、ユダヤ、中国、ヨーロッパ、アメリカ、そして日本という具合に、様々な国、様々な地方で文明が栄えてきたわけです。今回の文明の特色は、知性というものが非常に強い時代だったと言えます。ですから、知的に世界を理解していこうとする傾向の強い知性の文明だったのです。それ以前のアトランティス文明は、主として理性を中心とした文明で、九次元宇宙界でもマイトレイヤー如来とクートフーミーの活躍が大変目立っておりました。さらに、アトランティスより古い時代、今から1万5000年以上昔には、太平洋にムー大陸があって、これまた独特の文明を作っておりました。ムー文明とは、一言で言うと、光エネルギーの文明でした。この時代は、光エネルギーについての科学的な研究、宗教的な研究が随分と進んでおり、各個人がどうやったら自分の光パワーを増幅できるのかについて、主として学習することが修行でした。さらにそこから遡り、今から2万7000年以上前には、インド洋上にラムディア大陸という大陸が浮かんでおりました。そこで栄えたラムディア文明は感性が中心でした。ムーの時代にはエルカンターレの力が随分影響していましたが、ラムディアの時代に力を振るっていたのはマヌとゼウスでした。そして彼らが中心となって感性の文明を作り上げていたようです。この時代には人間は感性を磨くことが修行であり、最高度の修行を積んだ人は3000種類の色と2500種類の匂いを区別することができました。ラムディア文明のさらに前には、今から15万3000年前という遥かなる昔に消えたミュートラム大陸に栄えていたミュートラム文明です。この文明は食生活を中心とした文明でした。この頃は地球の地軸が現在の位置とはかなり変わっておりました。現在の南極大陸の部分が温帯だったのですが、その南極大陸を多少変形したような大陸、それがミュートラム大陸でした。この大陸は、ムー大陸やアトランティス大陸のように海中に没して消えたわけではありません。実は、15万年余り前の地軸の変動によって、気候温暖だったミュートラムが寒帯となったのです。そのため、地表が氷に覆われて、地上に住む人類と生物のほとんどが死滅してしまったのです。これが今でも伝説として残っている氷河時代です。ですから、南極大陸の氷の中には古い文明の遺産がたくさん残っております。このミュートラム文明の前はガーナ文明といって、今から73万5千年前頃のことです。この頃には、現在のアフリカ大陸と南米大陸とがくっついており、一つの巨大大陸を作っておりました。ガーナ文明は超能力を中心とした文明でした。しかし、ある時、突如として地殻変動に襲われ、大地が真っ二つに裂け、大陸が移動し始めました。マグニチュード10ぐらいの大地震に襲われ、ガーナ文明は崩壊していったのです。私が今語っていることは、SF でも何でもありません。実際に過去の地球上に起こったことなのです。それらのことは、現代及び未来の文明を考えるために参考となるはずです。 2. ガーナ文明。人類4億年の歴史の中には、川を流れるあぶくのごとく、数限りない文明が生まれ、かつ消えていきました。そのすべてを語ることは、現代人にとっては不要でしょう。とりあえず私たちにとって必要なことは、現在及び未来社会を考えるための材料です。しかし、その材料が過去の文明の中に埋もれていないかどうかを確かめてみることは必要です。そこで私は、実在界にあるアーカーシャーの記録を紐解いて、4億年の歴史の中の近々わずかここ100万年ぐらいの記録から、過去の文明の推移を詳述していくこととしました。まず最初は、ガーナ文明から説明していきましょう。ガーナ大陸とは、今から96万2000年前に、海底火山の爆発の後、海底が隆起してできたものです。現在のアフリカ大陸と南米大陸とを結ぶ海域がその場所です。そして、今から73万5000年前に、大陸の分裂、移動という前代未聞の大事件により、一つの大陸が消え、二つの大陸の出現を見たのです。この大陸には、4回にわたり文明が誕生するのですが、ここでは最後の文明に絞り、その文明のみをガーナ文明と呼ぶことにします。ガーナ文明が栄えたのは、今から76万年前頃から大陸消滅までの約2万5000年の間です。この文明は、すでに述べましたように、超能力を中心とする文明でした。その当時の人間の大きさは、男性が約2メートル10センチ、女性は約1メートル80センチ、それが標準でした。この時代の男性は、面白いことに第三の目があったようです。その位置は、額の中央部分、ちょうど眉間の2センチほど上の部分に、エメラルドのような緑色をした丸い目が一つついていました。この第三の目は、普段は閉じているのですが、超能力を発揮するときだけ開いたようです。女性にはこの第三の目がありません。ですから女性は、超能力を持つ男性の第三の目を大変恐れ、次第に隷属的地位に置かれていったようです。ガーナ文明の末期に伝わっていた神話として、神は人間の男女を平等に作られた。その証拠に、男性は自分の身を守り、一族の安全を守るために第三の目が与えられ、女性は一族の繁栄のために子宮が与えられた、というのがあったようです。この頃は、女性の子宮も超能力の器官だと思われていたのです。なぜならば、女性は子宮という超能力器官により、霊天上界と交信ができ、子供となるべき霊を身に宿すことができたからです。そこで、母親となるべき女性は、事前に霊天上界の子供となるべき霊と十分に話し合いをし、両者が合意したときに子供を身に宿したようです。ですから、現代の人工流産というようなことはあるはずもありませんでした。また、ガーナ文明の時代には、8つの民族が入り乱れて歯を競っていたために、人々は常に外敵から身を守る必要がありました。第三の目はそのための武器ともなったのです。第三の目の色は各民族によって異なっていました。黄、緑、紫、黒、灰色、茶色があったようで、それぞれの民族によって超能力の発達の度合いが違っていたようです。しかし、第三の目の主たる力は、やはり物理的な能力であったと言えます。現代でいう、いわゆるサイキックパワー、念力というのがその中心であったようです。しかし、民族によっては、念力ではなく、主として予知能力を発達させているものもおりました。つまり、予知の能力によって外敵の攻撃を未然にキャッチし、一族を守ろうとしたのです。この時代の真理には、残念ながら心というものはなかったようです。どの方面に超能力を発揮させるかというのが主眼で、それが具体的な修行の方法だったと言えます。そして、そういう人々が、ガーナ大陸の消失とともにあの世に帰り、霊天上界裏側の仙人界、天狗界、魔法界の増大をもたらしていったのです。ガーナ文明以後は第三の目を持った人類は出現しておりません。しかし、ヨガなどで言われている眉間の部分にあるチャクラが第三の目の痕跡です。 3. ミュータルム文明。ガーナ文明は超能力を中心とした文明でしたが、やがて大陸が2つに引き裂かれるという前代未聞の事件により崩壊してしまいます。それは約73万5千年前の秋のある夕暮れでした。大地からゴーという凄まじい地鳴りがしたと思うと、ガーナ文明の中心都市の一つであるエカーナという大都市の中心に南北に亀裂が入り、みるみるうちに大地に断層ができてきました。最初の断層は南北100キロぐらいでしたが、やがて海水が断層に入り込み始め、大陸が分裂する兆候を示してきたのです。二段目の変化はそれから3日目に起こりました。マグニチュード10ぐらいの強烈な直下型地震です。約30万人のエカーナの住民はこの日死に絶えました。その後、南北の断層は約数千キロに及び、やがてガーナ大陸は2つの大陸へとゆっくりと分裂していきました。それから何万年もかかって、現在の地形、つまりアフリカ大陸と南アメリカ大陸とに分かれたのです。ガーナの東南部にエミルナという都市がありました。そこを中心に住んでいたエミルナ族は、予知の能力が発達した部族だったため、そのうちの一部の人たちはいち早く危険を察知して、カイロ、南方にあった無人の新大陸へ逃れました。この話も、ノアの箱舟の原型の一つです。しかし、大切な文明の道具、優秀な人々を失って、エミルナ族はやがて単純な農耕民族に出して行きました。それとともに、前項で述べた第三の目も退化していったようです。この新大陸にも様々な文明が起きましたが、最も有名なのは、今から30万年前から15万3000年前頃まで栄えたミュートラム文明です。この名をとって、この大陸はミュートラム大陸と呼ばれています。この大陸は、その8割までが現在の南極大陸と重なっております。ただ、地球の地軸が現在とはかなり位置を異にしていたため、ミュートラム大陸は南極大陸と違って気候温暖な地でした。そのため、この大陸では小麦によく似た穀物が非常によく取れ、農耕中心の文明を築いておりました。ミュートラムで特に発達した文明は食生活です。この時代には、ありとあらゆる食生活が徹底的に研究されます。どういった食物をどのような組み合わせで食べるのが人間性にとって一番役立つかということから、食生活と人間の精神生活との関連が徹底的に追求されたのです。どういう植物を食べると人間の気質を穏やかにするのか、どういう魚肉を食べると筋肉に瞬発力がつくか、どういう乳製品を一日何回どのくらい食べれば長寿が得られるか、どういうアルコール類が脳細胞の活性化に役立つのか、こうしたことについての研究がいろいろになされていたのです。そして、それぞれの食生活文化の部門ごとに、例えば、長寿博士だとか、耐久力博士だとか、記憶力増強博士だとかがおりました。現代の受験勉強とは異なったものですが、そうした博士を目指して子供の頃から勉強に励んでいたのです。現代人の中でも、健康食や美容食に特別な関心がある人たちは、おそらく、このミュートラム文明の時代に何度か転生の経験を持ち、研究に励んだ過去があると言っても良いでしょう。ミュートラム文明は、食生活と人間の気質に関しての膨大な研究を残しました。しかし、ガーナ文明が、好戦的であったけれども、霊的な能力を重視したのに対し、ミュートラム文明では、平和的ではあったけれど、霊的なものを軽視する考えが基調を占めていました。つまり、この頃には、早くも現在の唯物思想の走りが出てきていたわけです。食生活と人間性の関係を解き明かしたことはもちろん重要ですが、食生活に関心の重点が移ってしまったため、人間の本来の使命である魂の研究、魂の修行がおろそかにされてしまったのです。ミュートラムの最盛期は、今から16万年ぐらい前です。つまり、モーセ、当時の名前はエミューラと言いましたが、このエミューラ大師が地上に出た時に、食生活から心の生活へというスローガンのもとに一大精神革命が起きました。 この時、エミューラ大使は、ミュートラムの伝統である食生活文化の重要性を愚弄した罪で、非常な迫害を受けております。彼の精神革命は結局成功しなかったのです。しかし、人々の心に、食生活だけではない何か別のものが人間性には大変影響があるのだというイメージを植え付けました。これがある意味では唯物思想と戦う現代宗教の走りであったと言えます。このミュートラム大陸は今から15万3000年前、突如の極移動により寒帯入りをしてしまいました。これが氷河期の始まりです。4.ラムディア文明。ミュートラム文明の最後は地軸の変化が原因となっています。今から15万3000年前のある夕暮れ、人々は空が異常に赤いことに気づきます。まるで血のような赤さで空全体が染まっているのです。指揮者のもとへはたくさんの人からの問い合わせが殺到しましたが、誰一人としてその現象に答えることはできませんでした。その夜10時頃、空の星がすべて流れ落ちていくのを見た人々がいました。しかし人々はそれが流星ではないことに気づきます。星ではないのです。地球が揺れているのです。例えば、海中に沈めたボールが水上に頭を出すときにぐるりと一回転するような具合で、地球がその首を振り、位置を変えたのでした。それから数ヶ月経つうちに、その影響が地上にはっきりと出始めました。温暖なミュートラムに雪が降り、大地が凍り始めたのです。ミュートラムは農耕を主体とする文明だったのですが、この時のこの現象は致命傷となりました。たちまちにして人々と飢えとの戦いが始まったのです。地下の町を作って生き延びようとした人もおりましたが、彼らもわずか 2,3 年で死に絶えました。ちょうど季節が雨季だったことが災いして、降り続いていた雨が雪と変わり、地上は2週間ぐらいのうちに5メートルを超す大雪に渦まりました。ミュートラムの主婦ラミュートはこの時全滅してしまったのです。しかし一部の人々は船に乗って逃れました。ですからミュートラム文明の一部はやがて次の大陸へと引き継がれていきます。この頃にはインド洋上にはまだ大きな大陸はなく、ちょうど日本列島の2倍ぐらいの大きさの陸地があったに過ぎません。ミュートラムから逃れてきた数千人の人々は、ここで着実に子孫を増やしていったのです。ところが、今から8万6千年前、この陸地は突然浮上を始め、みるみるうちにインド洋上に大陸が出来上がってきます。それから約1年の後には、巨大大陸ラムディアがその前史を見せました。これはかつてないほどの巨大大陸の浮上でした。東西3500キロ、南北4700キロのひし形の大陸です。この大陸にはやがて草木が生い茂り、肥沃な土地となっていきます。そして今から4万4000年前、この地にその後ギリシャに生まれてゼウスと呼ばれた人が出現したのです。この時はゼウスではなくエレマリアという名です。このエレマリアは文学、美術、音楽をはじめとして芸術面で万能の天才でした。大聖エレマリアは芸術を通して人々に生きる喜びと神の栄光を教えました。そしてラムディア文明はエレマリア以降、音楽、絵画、文学、詩、建築、彫刻などの方面に大変栄えました。現代でも芸術方面に優れた才能を伸ばしている方たちというのは、かつてラムディアの時代に勉強をしていた人々なのです。大聖エレマリアの後、ラムディアに巨大な光をもたらしたのはマヌです。マヌがラムディアに生まれたのは、今から2万9000年ほど前です。彼のこの時の名をマルガリットと言います。当時は大師マルガリットと呼ばれておりました。マルガリットとは、競い立てるものという意味です。競い立てるには二つの意味があります。一つは、その頃すでに全能の神と崇められていた大聖エレマリアと競い立つという意味。今一つは、 芸術を通して各部族を競わせるという意味です。マヌ、すなわち大師マルガリットは、芸術に初めて競争原理を持ち込んだ人でした。彼は音楽、絵画、文学、建築、加工技術の5分野に部族を分け、それぞれに最高のものを追求させました。そして、3年ごとに最高の芸術を決める競技会を開催。その競技会で最優秀となった部族を、その後3年間、国を統治する支配階級としたのです。これは、芸術という限られた領域ではありますが、公平に競争させて勝者を統治者とするという意味では、現代の民主主義、デモクラシーの先駆けとも言えるものでした。しかも、芸術の究極には神がいるという教えでしたから、ある意味での再生一致を目指したものでもあったと言えます。このラムディア文明も、今から2万7000年前、忽然とインド洋上から姿を消してしまいます。それは、ある暑い夏の日の午後でした。人々が音楽に酔いしれている時でした。5. ムー文明。ラムディア文明の最後は、とてもあっけない結末でした。芸術を極めた彼らは、毎日午後になると2時間ほど、音楽を楽しむ時間を持っておりました。突然、グラグラっと来たのは、まさに人々が音楽に打ち興じている最中でした。天井のシャンデリアが大揺れに揺れ、窓ガラスという窓ガラスが割れ、近代的な大音楽ホールがあっけなく崩れ落ちていきます。大陸はまず、東端から沈んでいきました。午後4時頃には、大陸は半分ほどになってしまいました。そして、翌朝7時には、朝日がキラキラと青い海原を照らしているだけで、大陸は影も形もなくなってしまったのです。ただ様々な死骸だけが、インド洋上の波間に漂っていただけです。ラムディアの場合は、何とも決定的でした。ラムディア大陸に住んでいた250万人の民は、一人残らず海中に消えてしまったのです。善人も悪人も全く関係なく、すべてがなくなってしまったのです。しかし、文明だけは救われました。なぜならば、ラムディアの人々は植民地を持っていたからです。植民地の名は、モア大陸。後の名を、ムー大陸と言います。ムーは太平洋上に浮かぶ大陸でした。その出現自体はラムディア大陸よりも古く、今から37万年前頃、海上に姿を現しました。それ以後、大陸の形は様々に変わりましたが、ラムディアの末期頃には、現在のインドネシアあたりを中心にして、オーストラリアの2倍ぐらいの面積を持つ大陸でした。このムー大陸にも何十万年も前から人々は住んでおりましたが、やや程度は低かったと言えます。大陸の北部の人々は漁業を中心、大陸の南部の人々は狩猟を中心、そして中西部の人々は主として農牧を中心とした生活をしておりました。しかし、ラムディアに高度な文明が栄えたため、やがてムー大陸の人々もラムディア民族の侵略を受けます。ラムディアの人々は大きな反戦の大軍団を組み、今から2万8000年ぐらい前からムー大陸の諸都市を植民地化し始めました。そしてムーの人々の一部を奴隷としてラムディアに連れてきて、単純生産の作業をさせて、自分たちは学芸に酔いしれていたのです。そういう不調和の大きな黒い想念の雲がラムディア文明の末期を覆い、やがてはそれに対する巨大な反作用から大陸が沈没したのだと言えます。植民都市ではあったとは言うものの、ムー大陸にもラムディアの文化は浸透してきておりました。そして、ラムディア文明が滅失した後、静かにではありましたが、ムー大陸にも文明の兆しが見えてきました。今から約2万年の昔、このムーの地にゾロアスターの前身が出ました。この方のその時の名をエスカレントと言います。現在使われているエクセレントという英語は、このエスカレントという人名をその遠言に持っており、いずれも素晴らしいという意味です。この体制エスカレントは、太陽の科学的なエネルギーを重視しました。太陽の光パワーに2種類の意味付けをしたのです。すなわち、第一は、 神の栄光を表すものとして、光を聖なるものとしました。そして第二は、光を有用なるものと位置づけしました。第一点に関しては、光を聖なるものとしたわけですから、太陽であれ、月であれ、室内灯であれ、人々は光源を見ると、必ず両手を前に合わせて片膝をつき、お辞儀をする。そういうしきたりがありました。この当時の礼儀が、後の東洋文化の源流となって、人々は必ずお辞儀をするようになったのです。第二の、光を有用なるものとしたとはどういうことでしょうか。エスカレントは、天上界から、クート・フーミー、後にアルキメデスやニュートンとして転生した方たちによる指導、また、エンリルの科学的思考の指導を受けて、光パワーの増幅ということに注力しました。この時代の人々は、太陽の光エネルギーの巨大増幅装置を使って発電所代わりとし、室内灯の光としたり、船の原動力、あるいは物を加工したりする時のエネルギーとしたりしたのです。すなわち、この頃に初めて人類は科学的時代の幕開けの準備ができつつあったのです。都市の中心には、一辺の長さが30メートルの正三角形でできたピラミッドがあり、そこが銀色に輝いています。ここで吸収増幅された太陽エネルギーが各町の中心にある一辺の長さ10メートルのピラミッドに放射され、そこからさらに各家庭の屋上にある一辺の長さ1メートルの小ピラミッドに供給されていたのです。このピラミッドの技術や仕組みは、後のアトランティスにも引き継がれます。この太陽エネルギーの巨大増幅装置は、現在ピラミッドパワーなどと言われている仕組みにとてもよく似ています。6. ラムーの時代。ムー大陸がその最盛期を迎えるのはラムーの時代でした。すなわち、今からおよそ1万7000年近く前のことです。その頃、ムーは太陽信仰と太陽科学万能の時代を迎えておりました。この時期にラムーが肉体を持って生まれたのです。ラムーとは何代か前の釈迦の過去世です。また、ラムーとは、ムーの光大王という意味を持っています。ラムーの時代に、ムー大陸は巨大な大帝国となったのです。もともとはモア大陸と呼ばれていたのですが、ラムーの時代にその名を取って、ムー大陸、ムー文明としました。ラムーは、ムー大陸の科学文明が非常に発達してきたことを喜び、この機会を逃したら、地上に神の国を打ち立てる時はない、と考えました。ラムー自身は巨大な霊能力の持ち主でしたから、天上界の霊たちとはもちろん自由自在に交信できました。この頃、ラムーを天上界から守護していたのは、主としてアモール、後のイエス・キリストでした。ラムーの教えの中心は3点ありました。第1点は、すべてのムー人は神を太陽のごとき存在だと悟らねばならない。神は太陽のごとく光に満ち満ちており、地上の我々に光を与えてくださっているのだということです。第二点は、すべてのムー人は太陽のごとき愛と慈悲に生きねばならない。他の人間の心をいかに巧妙に満たしたかということが愛と慈悲の本質であるということ。第三点は、すべてのムー人は向上を人生の目標としなければならない。向上とは、学芸、武道にだけ適用されるのではなく、いかにして霊性を高めたかという点が要点となるということです。この3点がラムーの教えの元となったのです。ラムーがそれから1万4000年余りの後、インドで仏教を広めた釈尊であることを知れば、仏教の教えはすでにラムーの時代に芽生えていたことに気づきます。今から1万7000年前のラムーの教えは、まさしく本格的な宗教の始まりを告げるものでした。ラムーの時代には宗教と政治が分離されることはありませんでした。最高の宗教はすなわち最高の政治であり、最高の宗教家はすなわち最高の政治家だったのです。これもよく考えてみれば確かにわかることであり、人間が神から分かれてきたものであるならば、その地上の人間を統治するのは最も神近き人、すなわち大宗教家が担当するのは当然のことだと言えます。 ラムーは、マイを神殿でひざまずいては、高級霊たちと心の中で対話し、国政の基本的方針についての判断を仰いでおりました。これは、まさしく政治の原点だと言えます。なぜならば、政治とは人間を治める技術であり、為政者の過ちは、ただその人一人の問題ではなく、国民すべての生死を左右し、国民すべての魂を下落させることを意味したからです。人間心でそうした重大事を判断することは、見方によっては大変傲慢であり、非常に増上慢なのです。政治の原点はここにこそあったのです。すなわち、神の前に謙虚になり、心静かに、心を虚しゅうして神の声を聞くということです。神の言葉に耳を傾けるということです。しかし、やがてラムーが没し、その偉大なる教えが形骸化してくると、ムーの前世にも限りが出てきました。しかも、悟りの力を否定し、怪しげな動物霊信仰の邪教がはびこり始めました。悪しき霊能力信仰が愛と慈悲の教えを嘲笑し、大陸全体に大きな想念の曇りがかかってきたのです。こうしてこのムー大陸は、今からおよそ 15,300 年前、3段階にわたる大陸の沈下によって海中に没しました。ラムーの名前から取った巨大な近代都市ラムーも、この大陸の沈下によって当然のことながら太平洋中に沈没してしまいます。しかし、ムー人たちの一部は何とか逃げることができました。その中のある人々は船で北上して、ベトナム人、日本人、中国人の源流になりました。またある人々は東へと進み、太平洋を渡って南米アンデスの山に住み着きました。さらには大西洋へと逃れ、大西洋上のアトランティス大陸へと新天地を求めていった人々もおります。7. アトランティス文明。アトランティス文明とは、現代文明の直前の文明です。現在の大西洋の中ほど、バミューダ海域と呼ばれるところを中心に、アトランティスという大陸がありました。アトランティス大陸とは、75,000年ほど前に、巨大な海底火山の爆発をきっかけとして、イギリスぐらいだった島が浮上してできた大陸です。この大陸に人類が住み着くようになったのは、約4,200年ほど前からです。その頃はまだまだ未開の民族で、その近くの島々から人々が集まってきて住んでいたようです。このアトランティスに文明の兆しが見えてきたのは、今から16,000年前頃です。ちょうどムー大陸が没する数百年ほど前のことでした。この頃、後にニュートンとして生まれた大科学者の魂が、クート・フーミーという名で生まれました。彼は、漁業と狩猟が中心だった民族に最初の文明をもたらしました。クート・フーミーは植物の生命の中に宿る神秘の力に気づきます。なぜ一つの種が発芽し、茎が伸び、葉が茂り、花が咲くのだろうか。なぜ球根から茎が出るのだろうか。彼はそういうことについて約20年にわたって研究しました。そしてついに生命エネルギーの本質を発見したのです。生命はそれ自体がエネルギーの宝庫であり、その形状が変化するときに巨大なエネルギーの変換が行われている。このエネルギーが変換されるときのパワーを取り出すことができたならば、様々なものの原動力となるであろうと。彼はそれからさらに10年を費やして、生命エネルギーの変換パワーの抽出法を研究し、これに成功します。これが文明の原動力となったのです。クート・フーミーが原動力を発見して以来、アトランティスには新しい光が差し始めてきました。この生命エネルギー変換パワーが現代の電力のように使われ始め、様々な電気製品のようなものが出現したのです。例えば、各家庭では窓辺にフラスコに入れた球根をたくさん並べており、特殊なニクロム線状のもので球根と結ばれた機械がその発芽エネルギーを抽出し、さらに上部機械にそれを回して増幅する。こうすることによって、一家が必要とするエネルギーは確保されるのです。しかし、アトランティス大陸に大きな変化が現れるのは、15,300 年前にムー大陸が沈み、その末裔がアトランティスに落ち延びてきた時です。彼らの中には科学者もおりました。 科学者たちはムー大陸のピラミッドパワーをアトランティス人に授けたのです。ちょうどその頃、天上界からマイトレイヤー如来が地上に肉体を持ちます。その時の名はクザーヌスです。聖クザーヌスはピラミッドパワーと太陽信仰を合わせたような理心論という信仰を説き始めます。この思想は理性的なるもの、科学的なるものは神の心にかない、また神の心は理性的、科学的なるものを欲するという点にありました。その最たるものが太陽の光です。太陽の光はピラミッドパワーによって科学的にもその恩恵を人類に与えながら、しかも精神的にも神の心とは何なのかを私たちに教えてくれる。そのように素晴らしいものである、というのが理心論の教えの中心でした。このピラミッドパワーは、やがて航空技術、航海技術にも取り入れられていきます。そしてアトランティス文明は、今から1万2000年ほど前には、全知全能の主、トスという大導師、大指導者を得て最盛期を迎えました。トスは宗教家、政治家、哲学者、科学者、芸術家を一人で兼ね備えていた超天才でした。この大指導者はアトランティスに総合文化とでもいうものを作り出しました。科学的見識は特に優れ、やがてアトランティスはムー文明になかったような科学文明を築いていきました。つまり、飛行船の技術、潜水艦の技術がピラミッドパワーとの関連で進んでいったのです。アトランティスの飛行船は実に奇妙な形をしていました。幅4メートルぐらいのクジラ型の飛行船です。長さは約30メートル。上半分に浮力用ガスが詰められ、下半分に人間が乗る。約20人乗りです。クジラ型の背中の部分には背びれのように銀色のピラミッドが3個ついており、これで太陽エネルギーを変換して後尾部に送り、そこにあるプロペラを回していたのです。アトランティスの飛行船は主として晴れの日しか飛ばしませんでした。旅客用機も雨の日は欠航でした。また潜水艦もありました。これは幅4メートル、長さ10メートルの合金属製で、外見はシャチに似せて作られたものです。シャチはアトランティスのシンボルでした。アトランティスという名前はアトラスという王の名にちなんだとも言われていますが、実は輝ける黄金のシャチという別の意味も持っています。潜水艦にも例のピラミッドが3個ついており、それが遠くから見ると背びれのように見えました。浮上しては太陽エネルギーを吸収し、また潜水していました。こうしてアトランティスは科学万能の時代を迎えたのです。8. アガシャーの時代。アトランティスは大同士トスの後を受けて科学万能の時代に入ってきておりました。しかし、トスの本物の万能を受け継ぐ人が出なかったので、科学偏重に傾いていきました。こうして、科学万能とは必ずしも神の御心にはかなわない。神の本当の御心は他にもあるのではないか、などの疑問が提示されるようになったのです。そして、大小様々な宗教改革家が出現してきては、人間の在り方を説いていました。これがいわゆる百花争鳴の時代です。この時代は約1000年続きます。アトランティスが沈没し始めたのはこの頃で、今から1万1000年ほど前です。まず最初に大陸の東の3分の1が海中に没しました。さらに1万700年ほど前になると、西の3分の1が沈みました。アトランティス大陸は真ん中の3分の1の部分を残すだけとなってしまいましたが、それでもまだ洋上に帝国を築いておりました。そして今から1万400年ぐらい前、紀元前8400数十年前にこの地にアガシャーという方が生まれます。アガシャーが生まれたのはアトランティスの首都ポンティスです。ポンティスは人口70万人ぐらいの都市でした。ポンティスには代々王族が住んでおり、この王族の名をアマンダ族と言います。アガシャーはアマンダ族の王子に生まれました。幼名をアモンと言います。アモンは 24歳の時に王位につき、アガシャーと名を変えました。アガシャーとは、英知を秘蔵せる者という意味です。このアガシャー大王こそ、後にイスラエルに生まれたイエス・キリストなのです。アガシャー大王は、ラムー同様、政治家兼宗教家でした。王宮の中には、高さ30メートルもある金色に輝くピラミッド型の神殿があり、ここで大王は神事を行っておりました。アガシャー大王の治世で特徴があったのは、彼は毎月1回、10万人以上収容できる大広場に市民を集め、説法をしたことです。その当時でももちろん、現代のワイヤレスマイクのようなものがありました。アガシャーの教えは、後にイエス・キリストとして生まれるだけのことはあって、やはり愛を中心とした教えでした。彼の説法の内容は毎回変わりましたが、基本的な教えは次の4点に要約されます。1. 神の本質は愛であり、私たち人間が神の子であることは、すべての人間の心の中に愛があることで証明される。2. 愛の具体的な方法は、まず主なる神を愛し、神の分身である隣人を愛し、最後に神の下僕である自分を愛するということである。3. 一日に一回は一人で静かに祈り、自分の守護指導霊と話しなさい。4. 人間の偉さは、その人が施した愛の量ではなく、愛の質で測られる。汝の愛の質を高めよ。アガシャーの教えは立派なもので、その人格は深く尊敬されておりました。しかし、かつて聖クザーヌスが説いた理心論を報ずる一派は、アガシャーを敵視し、その命を狙うようになってきました。なぜならば、聖クザーヌスは、神は理性的なものであると説き、科学的、合理的なものを重視していたのに対し、アガシャーは、愛とか、守護、指導霊とかいう、非科学的、非合理的、反理性的な教えを説いていたからです。すなわち、聖クザーヌス派の人々は、アガシャーの教えを、人心を惑わし、アトランティスの古き良き伝統をなし崩しにするものだと考えたのです。確かに、アガシャーは、軽軍の一角とも言うべき存在であり、その人格の高貴さは万人が認めるものでありましたが、平均的なアトランティス人は科学万能信仰に陥り、目に見えぬ守護・指導霊を信ずることができませんでした。やがて、理心論派は反乱を起こし、アガシャをはじめとする王族たちを捕らえ、広場で生き埋めにするという暴挙に出ました。この頃は、ちょうど現代同様、真理が説かれると同時に魔が競い立っていたのです。こうした暴挙の中で、ただ一人、理心論派の追撃の手を逃れ、飛行船で王宮から飛び立った者がおりました。アガシャーの長男、アモン2世です。このアモン2世は、エジプトに逃れ、アモンラー伝説の起源となります。この地で、太陽信仰を始めることになるのです。エジプトのピラミッドの原型は、アモン2世が伝えた知識にその源を発するものです。反乱軍の暴挙によって地上に肉を持っていた数多くの光の天使たちは処刑され、アトランティスでは悪魔が勝利を得たかに見えました。しかし、彼らが作り出した暗い想念の曇りが全アトランティスを覆ったため、地球意識に反作用が起こり、全アトランティス帝国が一昼夜にして海底に沈没するという信じられない現象が眼前に生じたのです。過去の多くの文明がそうであったように、この文明も、ある日突然に大陸の沈没によって終焉を告げました。しかし、一部の人々は、やはり飛行船によって逃れ、アフリカ、スペイン、南米のアンデス方面へと逃れ、それぞれの地で新しい文明の種をまいていったのです。9. 原文明の変遷。アトランティスの崩壊以後、文明は様々な形で全地球上へと広がっていきます。まず、エジプトに逃れたアモン2世は、かの地で神様的な崇拝を受け、人々に光に対する信仰を説きました。それと同時に、農牧を主としていたエジプトの民に様々な文明の知恵を授けたのです。後にできるピラミッドは、 この時、アモンラーが信仰対象用に作った自家用のピラミッドが原型となっています。エジプトにはその後、クラリオという名でイエス・キリストの前身が出ました。今から4000数百年前のことです。この時、クラリオは太陽信仰と愛の信仰を融合する立場をとって人々を導きました。一方、南米大陸ではムーの子孫とアトランティスの子孫が力を合わせて独特の文明を築きつつありました。宇宙人を神だと思っていた彼らは、宇宙人との交信を文明の核に据え、アンデス山中に宇宙人が着陸できるようにと離着陸基地まで作って、一時期そのことに熱中していたようです。しかし、今から7000年ほど前、リエントアール・クラウドという王様が、このアンデス山中の古代インカの国に生まれました。そして、宇宙人は神ではないと明言します。クラウドは人々に心の世界の神秘を説き、神の存在は外部にあるのではなく、心の奥底にあるのだと説きました。人間の人生の目的は、その心の世界の神秘を探ることにあり、心を高めていくことによって、いかに神近く自分を作っていくかが大切なのだと説きました。このリエントアル・クラウドこそは、ムー大陸のラムー、そして、アトランティスのトスの生命体の転生した姿なのです。そして、やがてこの生命体は、インドの地で、ゴータマ・シッダールタ、すなわち、シャカムニ仏となり、仏法を説くこととなります。九次元の魂は、四次元、五次元などの人魂とは違って、一つの巨大な光のエネルギー体なので、同一人が生まれ変わるというよりは、同一生命体の一部が地上に降りてくるという言い方の方が正しいのです。ですから、イエスの場合も同じです。さて、今から3700-800年前、ギリシャの地にはゼウスが出ました。ゼウスは全知全能と送りなされたように、学問にも芸術にも秀でた方でした。ゼウスは九次元における役割が芸術全般でしたので、ギリシャに華麗なる文化を起こしました。彼の教えの特徴は人間性の解放ということにあります。ゼウスは宗教が罪の意識によって人間を苦しめることを警戒し、人間性を明るく伸びやかに育てていくということに注力しました。ですから、ギリシャ神話の神々は明るく楽しいのです。さらに、今から3200-300年前には、エジプトにモーセという人が生まれました。モーセは奴隷の子として生まれ、足舟に乗せて流されたのですが、幸いにも拾われて王宮で育てられました。成長してから自分が奴隷の子であったことを知ったモーセは、やがて何十万という民を率いて紅海を渡り、カナンの地を目指して出エジプトを成します。モーセは神から様々な啓示を受けておりましたが、モーセの実戒が有名です。そして今から2000年前に、このイスラエルの民の中から、あのイエス・キリストが出てきます。イエスは愛の教えを説き、やがて十字架にかかった後、復活という現象を起こし、弟子たちの前に現れたのです。復活はもちろん霊体としてのイエスが物質化して現れたのですが、彼は弟子たちを納得させるために一緒に食事をしてみせたりしました。これが肉体としての復活でなかったことは、その後イエスが昇天していったことからも明らかです。このイエスを天上から指導していたのは複数の霊人ですが、中心の愛の教えと信仰論、復活現象はヘルメスが担当しています。キリスト教が後世世界宗教になった理由は、古代ユダヤのたたり神ヤハウェ信仰を実質的に捨て去り、愛の神エルカンターレを信じたからです。もっとも、イエスを十字架にかけさせたのは、やはりユダヤのたたり神ですが。しかし、イエスを一預言者からキリスト、救世主に引き上げ、後世キリスト教をローマ帝国やヨーロッパに広げたのは、ヘルメス系のギリシャの神々の力が大きかったと言えます。一方、東洋では2500数十年前に釈迦がインドで仏教を説き、さらに中国では孔子が儒教を説きました。このように法の種は世界各地にまかれ、原文明を作ってきたのです。 10. 黄金の時代へ。このように、私たちの現文明に至るまでのここ100万年近くの文明史を振り返ってみると、いくつかの共通点があることに気がつきます。その共通点とは、次に挙げる5点です。1. 文明には必ず栄枯盛衰がある。2. 仏は必ず各文明に偉大な光の大指導令を出した。3. 文明が最盛期を迎え、最後の光が輝いている頃、魔が競い立ち、暗い壮年エネルギーの雲に人類が覆われるようになると、地軸の変化とか大陸の干ばつという大異変が必ず起きている。4. 新しい文明は古い文明の流れを受け継ぎながらも、必ず異なった価値尺度を求める。5. しかし、どのような文明であろうとも、人間の魂の修行のために、天正輪廻の過程で必要な修行の場であったという事実には変わりない。これら5つの共通項を眺めながら現文明を考えてみると、現在はムー文明の終わりの頃、アトランティス文明の終わりの頃と酷似していると言えます。その理由として、科学万能に時代が傾いてきて唯物思想が蔓延していること、人心が乱れ社会悪が肥大化していること、世を迷わすような宗教家が出てきている一方で、心ある宗教指導者も世界各地に出てきていることなどが挙げられます。過去の文明が辿った結果と現文明の現状を見ると、これから後のこともどうやらはっきりしそうです。つまり、現文明は一大陸と言わず世界各地に広がる文明であるがゆえに、天変地異が起きるとするならば、世界的な規模で生ずるはずだと言えます。しかも、それはここ数十年のうちに起きるという見通しが強いのです。ここに述べたことを踏まえて預言者のごとく語ることは簡単です。なぜならば、私には今後地球上に生ずる大災害や人類の運命が予測できるからです。しかし私はこれだけは言っておきたいのです。すなわち、たとえどのような大混乱が起ころうとも、それはこの世の終わりではないということです。かつての文明にもそうした事態はあり、世の終わりかと思われたこともありましたが、人類は必ずまた新しい希望の楽園を、そして光に満ちた文明を築いてきたのです。人間に天正輪廻があるように、人類全体として見た場合の文明にも天正輪廻があります。生と死があるということです。つまり、地球の文明は循環文明なのです。ですから、一つの終わりは一つの始まりであると、この言葉をしっかりと知っていただきたいと思います。私のこのメッセージは、地球全体が一旦闇の底に沈む時期がすぐそこまで来ているからこそ、こうして九次元宇宙界からの啓示を受けつつ語られているのです。世界が闇に沈むとき、どこかに灯台の火が必要なのです。どこかに仏法真理の光が必要なのです。このメッセージこそ、昇り来る仏法真理の太陽であり、新しく開けていく文明のための光なのです。人類は数十年の大混乱と荒廃の中から、この21世紀に新たな文明を切り開いていくのです。そしてその新文明は、このアジアの地から広がっていくのです。日本から東南アジアへ、インドネシアへ、さらにオセアニアへと広がっていきます。現存するいくつかの大陸はやがて海中に没しますが、太平洋にはまた新しきムー大陸が浮上して一大文明圏となるのです。ヨーロッパやアメリカの一部もやがては海中に没することになっています。しかし、あのアトランティス大陸がやがてさらに大きな大陸となって浮上してきます。そしてその地に西暦2400年頃、イエス・キリストが再誕することとなっています。また、西暦2800年頃、インド洋上に新たに浮上するシンガーナ大陸に、モーセが再び肉を持ち、新しき宇宙文明を築いていくことが予定されております。このメッセージを聞いている皆さんの中には、転生して再臨するイエスやモーセの方を聞く人も出てくるでしょう。しかし、そうした未来の文明も、これから私たちがこの日本で、仏法真理の太陽を昇らせることが前提条件となっているのです。世界が闇に沈んだ時に、日本が太陽となって輝くのです。 この時代、この日本の国に生まれている皆さんは、そういう意味において重要な使命を持って生まれてきている方々なのです。かつてラムーの時代、アガシャーの時代、あるいは釈迦の時代、イエスの時代に生まれて、仏法真理のルフを助けた方々が、今、日本の国に多数生まれてきております。光の菩薩たちがたくさん日本に生まれているのです。皆さんの中にもそういう方が必ずいらっしゃるはずです。